宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード129。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、先週私のビザの更新手続きに時間がかかっていて、もうやだってお話をしたのですが、一箇所訂正があります。うちの旦那さんがね、前回のエピソードを聞いて違うぞって教えてくれたことなのですが、私のビザは旦那さんに紐づいているから、旦那さんのビザが有効である限り私は大丈夫、アメリカにこのままいられる的なね、お話をしたんですけどね、正確にはいくら旦那さんのビザが有効であっても、私のビザがしっかりと更新維持されていないと私はアメリカにはいられません。その旦那さんの配偶者ってことでアメリカのビザを申請取得する権利はあるってだけで、もしもビザが適切に更新されずにいたら、はい、一度日本に帰ってください、もしも引き続きアメリカに行きたかったら日本でしかるべき申請をして改めてビザを発行してから戻ってきてねってことになります。今回現時点で厳密に言うとビザが切れているのに、問題なく私が今アメリカに滞在できているのは、ビザが切れる前に更新申請を提出済みで、更新申請を受領しましたよっていう受領番号が移民局から届いていて、今は更新手続きの最中っていうステータスだからですね。このビザの話、どのぐらいのリスナーさんが興味あるのか不明ですが、一応ね、間違っていたので正確な情報をと思い訂正させていただきました。失礼いたしました。本当に厄介ですからね、ビザとかグリーンカードとかで、いろいろな情報も錯綜してますし、何が何だかわからない、どうなってるんだってことがたくさんありますよね。で、人によって状況が違うのであれですけど、でも私が体験したことはシェアしていきたいなって思っています。全く同じでなくても似たような境遇の方が聞いてくださっていたら、不安な気持ちや苦労などを共感できるでしょうし、あとね、そう、少し前にオランダに住んでいるリスナーさんから、大学で移民の法律を勉強してたからビザの話が興味深かったというメールをいただいたこともあって、嬉しかったです。へー、そうなんだとか、その知らなかった、なるほどとか、このポッドキャストを通じて、もともとは同じようなね、似た環境にいる方に向けてスタートしたこのポッドキャストですが、これを聞いて何かしら、へー面白いな、そんなこともあるんだねって、思ってもらえるように、これからもね、ビザのことももちろんですが、いろいろなトピックについてお話ししていけたらと思っています。はい、今日のエピソードでは、英語の話のコーナーで、和製英語などについてお話ししたいと思っています。その他アメリカあるあるのコーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。コーナー、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。前回、前々回かのエピソードでコスパについてのお話をしたのですが、コスパって日本語ではすごく使うと思うんですけど、コストパフォーマンスの略ですね。コスパがいいとかコスパが悪いとかで、この前友達にコスパがーって英語だったのでコストパフォーマンスがーって何かの話で話の中で言ったら、何それ、何その意味って言われて、 まあ、でもその子も英語がネイティブなわけではないから、コストパフォーマンスがそのコスパの意味で使えるのかどうなのかってわからない。誰かリスナーさんの中で英語ネイティブな人がいたら教えてって言ったらなんと優しい優しい皆様が教えてくださいまして、感動ありがとうございます。あの何人かの方からメッセージやコメントをいただいたのですが、コスパの意味でコストパフォーマンスってその使うのはやっぱりちょっと違うみたいで、多分文章とか会話の内容、そして私の英語が微妙だということから、おそらく相手は意味を汲み取って理解してくれるだろうということなのですが、やっぱりちょっと違うと。でこの場合は、コストエフェクティブって言うらしいです。ほほー、すごい。コストパフォーマンスはあのビジネスとか何らかのプロジェクトとかの計画が効果的かみたいなことを言うときに使うんですって。ほほー、コストエフェクティブ、日本語のコスパですね、はあのエコノミカルとかグッドバリューとかって意味だって教えてもらって、ほほーってなりました。確かにエコノミカルグッドバリューそうだって思いましたね。あとはね、カジュアルな表現だと Bang for the buck というイディオムもあるってことも教えてもらいました。これね初めて聞きました。ほほーほほーほほーですね。 Bang for your buck って言ったり、あの Good bang for the buck、 Bigger bang for the buck、 More bang for the buck とかって使うことが多いみたいです。意味は本当に言いたいことで、コスパがいい、費用対効果が高いとかそういうことです。やばい、また賢くなってしまった。皆様のおかげです。本当ありがとうございます。皆さんこれからはコスパの話をするときは積極的にコストエフェクティブやバングフォーザバック使いましょう。イエーイ。はい、そうでですね、こんな感じで日本って本当にちょっとさ、カッコつけてカタカナのフレーズよく使うじゃないですか。でもアメリカに来てみて使うと通じないやーんっていう、まあ、いわゆる和製英語とか、まあ、単語自体は存在するけど日本とアメリカでは意味がちょっと違うとか、そういうのさやめてほしいですよねてか日本もさ、カタカナ言葉使うんだったら世界で通じる言葉使ってくれよって感じですよね。で今日はですね、そういう日本にいた時の感覚で使ったらこっちでは通じないよっていう言葉たちをね、いくつかご紹介したいと思います。まあ挙げ出したらキリがないと思うのですが、今回は実際に私が通じないって体験したものとか、へえそうなの、これ和製英語なのとかって思ったもの、まあ、実際にね思ったものをシェアしていきたいんですけど、まずは車関係。全然日本と言葉違いますよね。例えばフロントガラスって、フロントガラスって言わないって皆さん知ってますか？フロントガラスはウィンドシールドって言います。全然違うじゃん。てかフロントにあるガラスだからフロントガラスでいいのにねまあこれは本当あのアメリカ生活初めの方で車の運転免許を取る時の話なんですが、こっちって運転のあの免許の運転試験、なんて言うんですっけ、実技試験を自分の車でやるんですよ。ちょっとよく考えたらそれも日本と違って面白いですよねまあちょっと話がそれちゃうのでその話は今回飛ばしますが、当時我が家の車のフロントガラスにひびが入ってて、フロントガラスのひびって本当はあの交通規則的に NG なので実技試験で使えないとか、まあ、それを理由に免許が取れなかったとかってなると厄介だってことで、まあ、慌てて修理をしたことがありました。でその時うちの旦那さんは普通に平日であの仕事で、私が修理屋に持っていかなければならなくて、そう、それであのフロントガラスって言わないんかいって和製英語だって知りました。やっぱりね、実際にエピソードがあると覚えますよねで車関係は他にも和製英語が多くて、バックミラーはリアビューミラーだし、 ウインカーとかもね違うんですよ。ブリンカーでしたっけ。あとはハンドルもハンドルって言わず、なんだっけ、ステアリングウィールって言います。わかりにくうん、まあ、それからあと人と話してて日本語のノリで未だにふとした時に使っちゃうのがテンションって表現ですね。なんか今日ハイテンションじゃない、どうしたのとか、やばいテンション爆上がりとかテンションって英語だと緊張とかストレスとかって意味なんですよね。あの張り詰めてる系だからハイテンションって言っちゃうと、えどうした、何があった、大丈夫みたいな、みたいになっちゃうらしいです。ハイテンションはあのエキサイティッドで、テンション爆上がりはちょっとよくわかんないですけど、ゲットエキサイティッドかな。まあ、結構これね、友達とかとウェーイって感じで話してるとついついテンションって言っちゃうことが未だにあります。あと日本の話とかをするときによく出てくるのがマンションですね。あの東京ではどんなところに住んでたのって聞かれて、あ、え、普通のマンションだよって答えると、え、ちょっと何、お金持ちなのって言われちゃいます。マンションって単語はあるんですけど、英語だと豪邸の意味なんです。あのアメリカではマンションは普通にアパートメントですよね。で、そう、結構困るのがこういうやり取りがあると絶対日本でのアパートとマンションの違いを聞かれるんですけど答えられないっていうこれあるあるじゃないですか。私の中ではアパートはマンションよりも安いイメージで、で木造や、まあ、木造じゃなくても軽量鉄筋、軽量鉄骨とかで、であの2階建てで、高くても3階建てまでのイメージです。で一方マンションは鉄筋で、そのがっしりした作りで階数も結構高いみたいな、まあ、基本はこんな感じで合ってると思うんですが、でもアパートだってなんかちょっと高級な感じの作りのところだってあるし、逆にマンションって歌ってるところだって、これがマンション、オンボロアパートじゃんみたいなところもありますよね。まあ日本人同士なら感覚で理解し合えますが、これを日本人以外の人に説明するとなると、え、なんで同じアパートをそんな違う呼び方してるのって感じで、さらには私の英語力が足りないのも相まってあまり理解してもらえません頑張って説明した割に結構反応薄く、へ、へーみたいな感じで最終的に流されるっていう。はい、皆さん注意してください。マンションは豪邸って意味です。あの日本ではどんな男性がモテるのとか、付き合う男性の譲れないポイントとかで、アパートに住んでる人ってよりはマンションに住んでいる人の方がいいな、なんて答えたら、まあね、あのマンションイコール豪邸ですからね、メイクセンスではありますがちょっと違いますよね。ちょっとあなた自分に釣り合った人を選びなさいよって突っ込まれちゃいますよね、うん、このマンションは本当あるあるですね。あと慣れるのに個人的に時間がかかったのはビニール袋です。あのスーパーのレジ袋みたいなビニール袋のことをこっちではプラスティックバッグって言います。最初ね、ビニール袋っていう時、あのビニールって発音がまず日本のビニールとこれまた全然違ってバイナルみたいな感じで言うんですよ。バイナルですよ、ビニールが。驚くほど違いますよね、まあ、しかも変なスペルで、私書けませんバイナルそうで、こういった感じですね。日本と、日本語と英語で単語は同じだけど発音が全然違う問題も結構頻繁にありますよね。もう本当やめてって感じですよね、まあ、マジで日本のカタカナが私の英語の足を引っ張ってると思います。まあ、またちょっとね、この発音違う問題については近々特集しましょう。はい、でバイナルだから、そうビニールがバイナルだからバイナルバッグだとかって思ったら、そうじゃなくてプラスチックバッグなんですよね、ビニール袋って。ややこしや、ややこしや。あとは文房具系も呼び方違うものが結構ないですか。 シャープペンね、シャープペン、メカニカルペンシルって、なんでわざわざそんな言いにくい名前にするんだろう。メカニカル、メカニカルって、メカニカル早口言葉じゃないんだからてかメカニカルペンシルっていう言葉をね、発してる人に私まだ出会ったことないです。皆さんあります？子供がいるご家庭とかなら結構使うのかな。メカニカルペンシルなんて本当に言ってるの？みんな信じがたい。メカペンとかって略しちゃってないんですかねあとはホッチキスがステイプラー、あとシールがスティッカーですね。あのシール自体は単語なんですけど、日本でいうシールはスティッカーですね。あとセロテープがスコッチテープ、あとガムテープがダクトテープ、あとそれから最初へーって思ったけどすぐに慣れたのがラップトップ、ノートパソコンです。うちの旦那がね、ラップトップラップトップ言ってたからかな。日本ではラップトップって言い方全然使ってなかったのに、なんかすぐ馴染めた気がします。うん、あ、そう、すぐにね慣れたものとしてはフライドポテトは、まあフレンチフライなんですけど、フレンチフライズはすぐに言えるようになりました。なんて言ったってフライドポテト好きですからね。あのビール屋さんに行くと必ずおつまみでフライドポテトを頼みますからね。これはね、生きていくために必要不可欠な単語だったので勝手に頭に入りました。まあ、感覚としてはフレンチフライズっていうよりもただフライズっていう方、いうことの方が多い気がします。あと食べ物で言うとソフトクリームも言い方違います。なんだかわかりますか？ソフトクリーム、ソフトサーブです。何それって感じですよね。違和感大あり。だってソフトなクリームでソフトクリームでしょってまあね、日本人は思いますけど、まあ、英語圏の人からしたらソフトをサーブするからソフトサーブなんだって感じなんでしょうけどね。うん、そのくらいかな。どうですか、他に何か、他にこれはっていうものありますかね。あ、アルバイト、こっちではアルバイトもパートも同じでパートタイムジョブなんですよね。これも結構頻繁に会話に出てくるんじゃないですかね。あの今アメリカでの生活についてもそうですし、日本にいた頃の生活や学生時代の話とかね、若い頃はこんなバイトやってたんだとかね、そういう話をする機会結構あると思うんですけど、バイトもパートタイムジョブって言います。これまたね、アパートマンションの話と似てますが、あの日本ではアルバイトとパートって言い方分かれてるんだよなんてつい口に出しちゃった日には、え、どう違うのって聞かれるわけで、いや正確には分からないですよねバイトはバイト でパートは、まあ、おばちゃんとか奥さんがやっているイメージです、私の中で。でバイトよりもパートの方が少し上っていうか、あの保険とかもしっかりしてそうな、日数も多そうな、時間も長そうなイメージ、まあ、そうイメージです。だって今はバイトでもめっちゃフルで入ってる人だっているし、パートのおばちゃんとバイトリーダーを比べたら絶対バイトリーダーの方が仕事できるしお金ももらっていると思いませんか。謎、難しいですよね、物事を深く考えるってはい、そんなところですかね。あともう一つ、コンセント。そう、コンセントは通じません。コンセントって和製英語かな、まあ、とにかく通じません。コンセントはアウトレットです。ホテルとかに行ってね、コンセント使えませんとかって言っても理解してもらえませんからね、気をつけましょう。はい、まあ、いろいろ挙げてきましたが、まだまだたくさんあります。ほんの一部分ですよね、これ。まあ、この日本で使われるその英語だと思っていた単語が英語じゃなかった、英語では別の意味だったとかっていうのは本当にあるあるなので、アメリカに住んでいる人は似たような経験や感じたことがあると思います。まあ、ぜひ他にもこんな単語が使えなかったとかあったら教えてください。で、日本の皆さんはあの今日お話しした単語で、へえ、これって通じないんだなんて新しい発見がありましたでしょうか。はい、 ということで、今日の英語の話は和製英語や日本語と英語で意味が異なる単語についてお話ししました。アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今回のアメリカあるあるはこちら、じゃん。新型コロナの影響で至る所にお店の入り口とかにハンドサニタイザーが置いてある。そのハンドサニタイザー、高確率で臭い、くっさってなる。あるあるあるある。はい、コロナのねパンデミックが発生して、マスクをしましょう、ソーシャルディスタンスを保ちましょうと共に言われているのが、手を洗いましょうですね。日本ではどんな感じか分かりませんが、アメリカではスーパーや洋服屋さん、雑貨屋さん、あとドラッグストアなど至る所にハンドサニタイザーが置いてあります。てか日本でもハンドサニタイザーって言いますっけ？なんていう？消毒液？消毒ジェル？まあ、とにかく置いてあるんですよ。でそれはねいいことで、ああ助かるなって思って使うんですけど、何なんですかね、臭いことが多いの。臭さをちょっと言葉で表現できないのが申し訳ないんですけど、何臭いって言えばいいのかな。良かれと思ってね、ちょっと手をきれいにしようってこう使うのに、手に広げた瞬間くっさってなるんですよ。いやもうほんとくっさってこれじゃあつけない方がマシだわってレベルに臭いんです。で最初はなんか凄まじく古い年代物のサニタイザーとかね、あとはもう超絶安い、何の成分でできているのかわからないような安物のサニタイザーを置いているんだななんて思ってたんですよ。でも高確率で臭いんです。本当に臭いの。買い物する気が失せるほど臭いのもうすぐに手を洗いたくなるほど臭いの。あれ、もしかしてそれが目的なのか人々の手を臭くしてすぐにその後に手を洗わせる作戦みたいなちょっと新しい発想いや絶対違いますよね。もうでもうこりゃダメだと思って、もうマイサニタイザーを忘れずに持ち歩くようにして、自分のを使うようにしてるんですが、この前なくなりそうだったからドラッグストアに買いに行ったら、普通にちゃんとしてそうな、ちゃんとしてそうなっていうか、その安物ではなくちゃんとした値段のちゃんとしたやつもすごく臭いやつあるんですよ。え、誰がこんな臭いやつ使いたいのっていう。やばい、これはね罠ですよ。だからそう、だからね、巷に出回っているハンドサニタイザー高確率で臭いので皆さん気をつけてください、まあ、匂いの好き嫌いってね人によって違うから全然気にならない人もいるんでしょうけど、いやーでもあの臭さは絶対みんな臭いと思っていると思うんだけどな。日本人は鼻の作りが違うのでも、うん、日本人でもへ全然平気って思ってる人もいるのかな。ちょっと皆さんどう思いますか？でもあれよね、日本人のしっかりした人とかその辺のお店に置いてあるハンドサニタイザーとか使わなそう怪しいから使ったことないとかって人多そうまあ皆さんもね、ちょっと私のために使ってみてください、その辺に置いてあるハンドサニタイザー。そして臭い匂いのね、匂いのご報告ぜひお願いしますいや本当に本当に本当に臭いんだから。でこの前もとても残念だったのが、インフルエンザのね予防接種を受けに行ったんですよ。市町村でやっている無料のやつがあって毎年受けに行ってるんですが、なんかね毎年何かしら なんていうの、粗品みたいな記念品みたいなのをくれて、あのリップクリームとかね、ちょっとしたもので、今年はサニタイザーを配ってて、それがすごくコンパクトで、容器がなんかペンタイプのジェルではなくて、こう液体でスプレーで出すようなタイプのサニタイザーで、持ち運びもしやすそうだったし、やったーと思って、で夫婦で1本ずつもらって嬉しいって思ったのですが、そうそうなの嬉しくて速攻つけてみたら、案の定くっさってなりました。あーもったいない。何ほんと、みんなこれでいいのかな。それかその療薬口に逃がし的な感じで、なんかこれでバイ菌を殺せるなら臭いのなんて我慢するみたいなことを思ってるのかな、みんな。なんか臭いほどバイ菌が死ぬみたいな、ちょっと本当に思ってたらどうしようそれほど臭いんだって。作ってるメーカーの人だってね、うちのサニタイザーめっちゃ臭いやんって思わないのかな。いやどうしよう。でもここまで熱く語ってね、文句を言ってきましたが、実は私の匂いの感覚がおかしいだけだったらちょっとね、これ本当皆さんの意見を聞かせてください。もうあの今の私はね、もう誰も何も信じられないって感じなので、本当にこれは大丈夫ってこう唯一はっきり分かっているやつだけを買うようにしています。そして持ち歩くようにしています。はい、ということで、あの今週のアメリカあるあるは、新型コロナの影響で至る所にハンドサニタイザーが置いてある、そしてそのハンドサニタイザーが高確率で臭い、くっさってなるでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード129。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は、宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ、宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube にも同じようにチャンネルを持っていて、毎週エピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube から聞いてみてください。あの最近宿泊のこの毎週やってるエピソードの他に新しい企画を考えていて、すでに動いております、なかなか進まないんですが、気を抜いているとダラダラどんどんね、計画が伸び伸びになってしまうので、ここで皆様にお伝えしておきますね。月末までにはその新しい企画を出すぞ。おー、あ、言っちゃったこのエンディングまで聞いてくれている人少ないと思うのであれですけれども、でもね、ここで宣言しましたから頑張ります。楽しみにしていてください。はい、ということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。